こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。3秒で夢実現。量子力学シンキング超思考で自分の天才性を解き放つは、東京大学工学部卒の著者菅野が、理系的な構造化思考と直感重視の自己啓発を接続しようとする実用思想書である。中心にあるのは、思考の枠を超える超思考という方法で、願望実現を単なる精神論ではなく、感情の観察、直感の扱い方、行動選択の習慣化として説明する点に特徴がある。本書は量子力学や量子脳理論に触れるが、専門的な物理学の教科書ではなく、量子論的な比喩や仮説を用いて意識と現実認識の変化を語る自己成長書として読むのが適切である。読者には反射的な反応を止め、自分の内面から生じる気づきを行動へ結びつけるための考え方が提示される。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、超思考は直感と論理を対立させず統合するための思考法である。本書の中核概念である超思考は、直感に従うことと論理的に考えることを二者択一にしない点に特徴がある。著者はエンジニアやコンサルタントとしての経験を背景に、考えを構造化する力を重視しながらも、合理的分析だけでは説明しにくいひらめきや違和感を意思決定に取り込もうとする。ここで重要なのは、直感を神秘的な絶対命令として扱うのではなく、自分の感情、身体感覚、思考の癖を観察する入り口として使う点である。ロジックだけによると、過去のデータや既存の枠組みに縛られやすく、直感だけによると、検証不能な思い込みに流れやすい。超思考はその中間に位置し、直感で得た気づきを言語化し、現実の行動に落とし込むプロセスとして提示される。このため本書は単なる願望実現論というより、認知の使い方を変える実践書として読むことができる。次に、クラウド脳とローカル脳の区別が直感を説明する比喩的な土台になる。本書では、人間の意識や直感を説明するためにクラウド脳とローカル脳という対比が用いられる。ローカル脳は個人の記憶、経験、知識、習慣的な思考を担う領域として理解できる。一方、クラウド脳は個人を超えた集合的な情報や気づきとつながる場として語られる。この枠組みは科学的に確定した脳モデルというより、直感を日常的に扱いやすくするための概念装置である。人は判断するとき、自分の経験だけでなく、周囲の空気、他者の感情、過去に蓄積した無意識の学習から影響を受ける。クラウド脳という表現は、そのような見えにくい情報の流れを読者に意識させる役割を持つ。重要なのは、外部から答えが降りてくると単純化することではなく、自分の内側に生じる微細な反応を無視せず、冷静に受け止める姿勢である。この費用によって本書は直感を再現性のある観察対象に近づけようとしている。さらに、量子脳パイプの説明は科学的厳密性より意識モデルとしての機能が大きい。本書はマイクロチューブルや波動関数の収縮といった量子脳理論に関連する語彙を参照しながら、意識がどのように生じ、直感がどのように届くのかを説明しようとする。量子脳パイプという表現は、神経細胞内の微細な構造を情報の通り道として捉える独自の概念であり、読者に意識の働きをイメージさせるための中心的な装置になっている。ただし、この部分は現代物理学や神経科学で広く確定した事実として受け取るより、著者が自己啓発的実践を支えるために採用した仮説的説明として読む方が妥当である。科学用語が出てくることで説得力が増す一方、厳密な実証性を期待する読者には違和感が残る可能性がある。それでも本書の実用面は、量子論そのものの消費だけに依存していない。感情を俯瞰し、思考の反応パターンに気づき、選択を変えるという実践は心理的トレーニングとして意味を持つ。そして、3秒で夢実現の実質は即時常時ではなく、反射反応を止める習慣である。タイトルに含まれる3秒で夢実現という表現は非常に強いが、本書の実際の要点は、願いが3秒で魔法のように叶うという主張ではない。むしろ外部刺激に対して怒り、不安、焦りのまま反射的に動く前に3秒だけ間を置くことが重要だとされる。この短い停止は行動選択の主導権を取り戻すための実践である。人は感情が動いた瞬間に自動的な解釈を作り、その解釈に従って言葉や行動を選びやすい。3秒待つことで、感情と自分を同一化せず、今の反応は本当に望む未来につながるのかを確認できる。夢実現という言葉は大きいが、その基礎にあるのは日常の小さな選択の積み重ねである。冷静な応答を繰り返すことで、人間関係、仕事上の判断、自己評価が変わり、結果として望む方向へ現実が動きやすくなるという構造である。この点を理解すると、タイトルの印象よりも実践的な内容として受け取れる。最後に、覚醒超思考ゾーンは倫理性と自己観察を結びつけた実践領域である。 本書が理想的な思考状態として示す覚醒超思考ゾーンは、単に集中力が高い状態や気分が良い状態ではなく、直感が働きやすく、行動が自然に整う状態として説明される。そのための実践として、愛を高める、知性を高める、反自然的な行為をしない、我欲を手放すという方向性が挙げられる。ここで言う愛は、感謝や他者への想像力を通じて視野を広げることに近い。知性は知識量だけでなく、日常の体験から学びを抽出する力として扱われる。反自然的な行為を避けることは、心身のリズムを乱す行動を減らす実践につながる。我欲を手放すとは、欲望を消すことではなく、それに飲み込まれず客観視することである。この構成は、願望実現を自己中心的な引き寄せに閉じ込めず、生活態度や対人姿勢の改善と結びつけている点で特徴的である。実践は抽象的に見える部分もあるが、感情制御と倫理的選択を同じ枠で扱う点に個らしさがある。結論として、本書は量子力学の厳密な解説を見る読者よりも、直感を意思決定に活用したい人、反射的な感情反応を減らしたい人、論理的思考だけでは行き詰まりを感じているビジネスパーソンや自己成長志向の読者に向いている。実用的な利点は、願望実現を大きな精神論に終わらせず、3秒待つ、感情を俯瞰する、直感を言語化する、生活態度を整えるといった日常的な行動に分解している点である。知的な利点としては、量子脳理論や集合意識のような仮説概念を通じて意識と現実認識の関係を考える入り口になる。ただし、科学的厳密性を重視する場合は、物理学の実証理論と自己啓発的な比喩を分けて読む必要がある。同種の願望実現本と比べて目立つのは、著者の理系的経歴を背景に、直感構造化、習慣化を一つの思考法としてまとめようとしている点である。スピリチュアルな語彙を用いながらも、読者に求める実践は、現実の反応を変える訓練に近く、その混合性が本書の個性になっている。ご支援いただける場合は、すがにと、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。